花井と
キットの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
4の4
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんと12月になりましたね。もうね、
いやー、なんかまあ多分みんなが思ってると思うけど、うん、早いですね。
まあ、師走ということで、ね、先生も走りますからね。
そうよ。大人が多分全員言ってるっていう言葉ですよ。うんうん、いやいや、まあまあ、もう、なんでしょうね。まあでも、私はですね、今年、うん、まあ3年ですね。
はいはい。
まあ、3年間、うん、裏運気という、まあ、何をやってもダメだっていう周期に入ってましてね。
うんうん、
まあ、ゲッターズ飯田さん占い信者なんで。
はいはい。
はい。いろいろ思うところはあるかもしれませんが、私はなんかもうゲッターズ飯田さん信者なんですよ。
うんうん。
それによると、やっぱこの3年間は動くなってことで。
はいはい。
じっとしとけっていう。
うん。
そう。で、自分の苦手なこととか、が、こう、なんか自分が思ってた通りにならなくって、
うんうん、
まあ、これ自分が向いてないなってことをやることになるかもしれないけど、
うん、
その中で自分意外とこれできるんだなとか、新しい発見につながったりもするから、そんなマイナスな面ばっかりではないって書いてあったんですけど、
うん、
そうそう。で、まあ来年から、チャレンジの年、1年目っていうのが始まると。
ああ、なるほど。
はい。で、7年後に、頂点に来るらしいんですよ。うん、
7年後って言うと、2028年とかってこと？
そうですね。だから、万博、うん、万博がある時とか終わってる時ぐらいかな、大阪の。そう、みんなあれ終わったと思ってたでしょ。あれが一番盛り上がったと思ったでしょ、あのキャラクターが。
ああ、なんか。
なんかポンデリングに目玉ついてるやつみたいな、はい
は
い。
赤いやつ。
そう、赤いやつ。みんなあれ覚えといてよっていう感じなんだけど。そうそうそうそう。まあ、あそこでみんなもう終わったかなって思うんだけど、一盛り上がりしたけど。
うん。
そうそう。なんかまあ、そのあたりに頂点に来ると思うんですよ。
ほ
う。だからそこに向けて、来年結構大事だよ、みたいな感じで。まあ、この周期っていうのは皆さんありますから、
うん、
絶対にいいのと悪いのがこう人生はぐるぐる回ってると、
うん、
そうなので誰でも超いい運の時は来るんですよ、
うん、
だし誰でもあんまりうまくいかないなっていう時は来るんですって。
はいはい、
そうなんです。ってことで、まあ、来年はまあ、そろそろもうね、コロナもあれだろうっていうイベントとかもね、もう深夜営業もやってますし、
うん、
いよいよ動いてもいいぞっていう思いまして、私は来年はもうね、イベントとかをやっていきたいなと思いまして。
もういいじゃないですか。
そうなんですよ。いよいよ、私、怪談イベント、まあ、怪談というか、まあ、不思議な話、
うんうん、
まあ、宇宙人とかでも、宇宙人のイベントもやりたいんですけど。
宇宙人？
そうそうそうそう。宇宙人を見た人とか、
うん。
まあ、宇宙人のこんな話があるとか、
はいはいはい。
これって宇宙人の仕業なんじゃないの？とか、
うん。
これは宇宙から来たものなのではないかとか、
うん。
なんかそういう風な不思議な話とか、まあ、怪談も不思議な話、まあ、カッパとかでもいいですね。カッパだけの話とかでもいいんですけど、
もうあんまり、なんか、ジャンル問わずな感じなんですかね。
う
ん、
まあ、ジャンル問わずっていうか、まあ、不思議な話ですよね。
あははは。
そうそうそうそうそう。不思議な話をしていきたいんですよね。
なるほど。
なんか、怪談だけに絞らなくていいかなと思って。
うんうん。
まあ、基本不思議な話が好きなので、その時空を移動した話とかね。
ああ、はい、はい、はい。
なんかよくあるじゃないですか、そんなない駅に降りちゃうとか。そう、ない、そんな場所ないのに行っちゃって、で、全く、なんていうの、こう、話通じないところに急に行っちゃったとか。
うん、
そうそう、そういう風な話とかも、まあ、それも怪談のジャンルに入ってたんですけど、キサラギ駅とか、その、着、うんうん、くはずない駅についてみたいなさ。
はい、はい、はい。
そうそう。でもそれとお化け出てこないんで。 不思議な話じゃないですか。うん、なんかそれ、そういう話もしたいなとか思って、こういろいろなんか、まあイベントと、イベントもやりたいけど、まあなんか配信とかね。
うんうん。
そうそう。なんかツイキャスとかそういうのもやっていきたいなと思って。で、まあ、早速なんですけど、
うん、
来年の話をしてら鬼が笑うとは言いますが。
まあそうですね。
でも1月なんかもうすぐだもんね。
まあ来月ですからね。
そうなのよ。で1月の9日と1月の22日に怪談イベントを出演します。
うん、おー、いいですね。
はい。1月22の方は一応私がブッキングをしました。
ああ、じゃあ、なんて言うんですかね、その、オーガナイザーって言うんですか？
そうですね。あ、なんか、あの、ライブハウスの方から、去年ね、ちょっと、なんて言うんですか、お話ししてたんですよ。
うんうん。
あの、怪談のイベントやりたいんですけど、って。
はいはい。
で、そのことを、なんか、ふと、なんか、思い出してくれたのか、
うん、
なんか、ご連絡いただいて、
うんうん、
そういえば、って言って、この間話していた、あの件なんですけど、新春怪談会みたいなのやりますか？みたいなので。
ああ。
そうそう、ライブハウスの方から声かけていただいたので、
うんうん。
ああ、やりますと思って。
おお、なるほどね。
そうなんですよ。なので、まあ、その辺の詳細も、まあ、別に隠す必要はないので。
うん。
まあ、9日の方は、大阪の弁天町っていう場所にある中華料理屋さんの2階でやるっていう、ね。
すごい。
いいでしょ。
いいね、なんかね。
いいでしょ。
落語会みたいだね。
そう、落語会みたい。
うん。
2階にそんなスペースがあるんだと思って。
うん。
はい。そこに、あの、上田浩二さんというね、これ、新しい、なんていうの、次世代のもう怪談師ですよ。イケメン怪談師。
おぉ。
はい。で、もう一人のイケメン若手怪談師の、富田康弘さんですね。
ほうほう。
はい。この次世代の若者と、こう、バグネーがやるっていうので、
うんうん、
これが9日で、22日はもうベテランですね。
うん、
これはもう、あの、いぶし銀の、3人とも関西の、あの、怪談グランプリという番組出てるんですけど、
うん、
私とそのオカルトコレクターの田中俊之さん、
うんうん、
と、田中俊之さんと、もう長いことネットラジオやっている、諏訪山さんという方ですね。
ほうほう。
そうです。はい。と3人でやります。この2人はもうベテランなので、
うん、
はい。もう田中さんは今や、あの、呪物コレクターで、
はい、呪物って何？
呪物です。ね、あの、まじないとかに使われてたものとか集めてる。
うん、
その、呪いをかけるときに使うものとか。
うん、ああ、呪いグッズみたいの？
あ、そうそう、呪いグッズです。
うん、
そうそう、おまじないグッズとかさ。
うんうんうん、
そう、それでこの間、あの、首狩り族の刀を、
うん、
なんか外国から40万で買おうとしたら、
うん、
あの、引っかかったらしくて。
ああ。
そうそうそう。
輸出できませんよ、
ちょっと、そうそうそう。で、警察とこう、ちょっとやりとりをしてましたね。
へえ。
そう。で、結局、手に入らないかもしれないって言って。
うんうんうん。
でも大変なんで、そのね、その刀はね、一人でにね、あの、首を切りに行くって言われてるんだって。
へえ、なんか。
そう。
アヌビス
ちょっとジョジョっぽいでしょ。
スタンドみたいだね。
そうそうそう。
刀が本体の。
そう。そういうのを集めてる。で、なんかもう、それにどんどんギャラが、どんどん呪物を買うためになくなっていくっていう、もうそれは呪われてるなとしか思えないよね。
そうだね。
いや、
それ大丈夫。その刀手に入れてさ、田中さん、アヌビス神のスタンド最初に持ってた人みたいになっちゃうわけでしょうか。
なっちゃうって思ったらさ、あのもう、あの、できなくなっちゃったから。
うん。
そう、手に入らなくなっちゃったから。
なるほどね。むしろ、
そうそうそう。
安全だったかもしれませんね。
うん。最悪、国立民族学博物館に寄付しようかなって言ってた。
まあ、そういう方がいいかもしれませんね。
そう。なんか、あの、そう、なんか、それでどうにか切り抜けようかなっていう手を使おうとしてたけど、
うん、
あの、なんか、あの、その手前でストップされたから大丈夫。
ああ、なるほどね。
うん、危ない。日本に入ってくるところだった。
あ、危ないですよ、それは。
危ないんだから。
あれだって技覚えちゃうやつですからね。
そうよ。
それも覚えたみたいになって。
あの頭いいんだから詩覚えたみたいな、すごいよ。なんだっけ今何株まで行ったんだっけな、デルタじゃなくて、
あオミクロン、
あとオミクロンまで行ってるからさ、うん、あんな感じでどんどん覚えていっちゃうんだからさ、
まあね、
うん、
いやオミクロンってさ、
うんうん、
スターフォースの面の名前、
うんうん、
エリアターゲットの名前でしか聞いたことなかったけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
オミクロンっていう日が来るとは思わなかったね。
うん、とうとう普通にオミクロンっていう言葉を聞くときが、ニュースで、ニュースで聞くときが。
どこまで行っちゃうんだろうね。
ねえ、どうすんの？一周回ったらどうすんのかな？もうあの、台風の名前みたいになっちゃうのかな？
ああ、それかまあ、スターフォースのように、
うんうん、
インフィニティがずっと続くのかもしれないし。
とうとう。
オメガの後は。
そうか、そうか。
うん、だって言ったって二十何個しかないですからね、あの、ギリシャ文字って。
なんでもう、そんなにも増えると思わなかったのかな、やっぱり。
まあそうなんじゃない？だから、アルファとか言ってて、やばいやばい、
どんどん
足りなくなってきたんだけど、みたいな。オミクロンまで来ちゃったよ。
どうします？もうインフィニティでいいだろう。
行っちゃいますか、みたいな。かもしくは違う、なんか、やつに行くか。
そうだね。
オメガまで来たら、なんかロシア語とかの、うん。
また見たことないやつで。あの、顔文字とかで、アスキーアートとかでしか
見たことない
やつ。
なんか口のやつ、口に使われてるやつとか。
そうそう、あの、なんか猫の口みたいな。
みたいなやつとか、に行くのか。
ねえ、あれかな。そうだね。ああ、これは、楽しみではないけど。
うん、まあ、そんなにね、
そうよ、
あの、収束してほしいですけど。
そうなのよ。
どこまで行ってしまうんだろうかというね。
心配もありますよ。まあ、そんな感じでね、来年はいろいろね、まあ、やっていきたいなと思って。まあ、もちろん、バグバグもちょっと一回はね、やりたいなとか思いますし。
う
ん、
あ
イベントまた。
うんうんうん、
そうそう。まあ、その、お店っていう形じゃなくても、
うん、
ね、なんかイベントスペースでさ、
はいはいはい、
できたらいいなと思いますけれども。
まあ、そうですね。
そうなんですよ。
まあ、ちょっと来年は本当に、なんでしょうね、その、コロナが、収束してね、いろいろやっていきたいですね。
そうなんですよ。お願いします。
はい。来年の花井さんの活躍をお楽しみにということで、
はい、
じゃあメッセージって言いましょうかね。
お願いします。
これは、ゆるふわいがぐり頭さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第18期4-3で、まあ、これスパロボ30の話ですが、
はい、
私もニューガンダムにカミーユなどのパイロットを乗せる遊びをしていましたねと。
はいはい、
フィンファンネルって言わせる、フィンファンネル言わせ大会のことですね。
うんうん、
で、カミーユやジュドがバイオセンサーではなくサイコフレーム搭載機に乗ったらの妄想が実現して嬉しかったですということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、いろいろ私もファーとかオデロとか、
うん、
あのトマーシュとか乗せてフィンファンネルって言わせてみましたけど、
うんうんうん、
まあ言ってもあの辺のオデロとかは、まあ、どうでもいいって言ったらですけど、まあ、嘘とかに比べると、本当どうでもいいレベルのニュータイプなんで、
うんうん、
一応使えるけど、
うん、
別に、ふーんっていう感じの人ですからね。
うんうん、
やっぱ、主役級の人しか乗せてもあんまり強くないんですよね。
ああ、なるほど。
アムロ、カミユ、シャ、うん、ウッソみたいな。
うんうん。
で、あの、ナラティブの、
はいはい。
ヨナっていう人がいるんですけど、
うん。
そいつもニュータイプなんだけどさ、
うん、
ただあのナラティブはゾルタンが主役だから、
そうだよね、
もうヨナとか空気すぎて
空
だ、能力も結構空気なんですよ。
あー、そうなんだ。
スパロボでも、
うん、
作中
スパロボでさえも、
でも、うん、作品中でもあの、うん、映画の中でも、
うん、
中のジョーだっけな、なんかその中の上ぐらいのあのパイロットだって言われてて、
お
で本当にそうな、ゲームでも、なんかすげえ微妙な、あのオデロとかよりは強いけど、
うん、
アムロとかシャーとかウッソとかカミーユに比べると一段下なんだよね、能力が。
お
でしかもあのニュータイプなんだけど、そのニュータイプ能力が解放されるのが結構後の方で、
うん、
ずっとハテナハテナハテナってなってて、能力のところ1個だけ、あ、これニュータイプなんだろうなって思ってんだけど、
お
う
お
う
お
う、で、あ、とりあえずあのニューガンダム乗せてみるかと思ったら、あれこいつフィンバーネル使えねえじゃんと思って見たら、条件を満たしていませんってなって、なんだろうと思ったらニュータイプレベル2っていうとこが赤くなってて、あ、そうか、こいつニュータイプ技能がまだ解放されてないから使えないのかと思って、
お
ー、なんということでしょうという、
なんという、へー、光り輝けないじゃん。
そうだから、まあ多分後半どっかで解放されると思うんだけど、
うん、
いやもう結構もう最後の方まで来てるんだよなっていう。
そうだよね。
どうしようみたいな。
おお。
もうだってシャアとかレベル99マックスまでほぼもう行きそうだし。
おお。
なんか結構今回レベルすげえガンガン上がって、
うんうん、
あれこれレベル99まで行っちゃうなっていうところに来たのに、ヨナはまだ空気のままなので。
うんうんうん、
いつか輝けるのかなっていう。
ねえ、なんか、なんでだ。
なんか、まあまあ、でも劇中でも、
うん、
ほんとゾルタンが主役ですから、
うんうんうん、
ヨナと、リタと、あともう、ミシェルだっけ、なんか3人
いるんだけど、名前すらもう
名前すら危うい。名前すら3人主人公サイドいるんだけど、全員空気だから。
なんで主人公、なんで3人なんだろう。
なんかね、その
なんか
リタっていう女の子が、
うん、
あ、そのリタとミシェルとヨナ3人が、
うん、
あの1年戦争の時に、
おーお
ー、コロニーが落ちてきた時に、
はいはい、
コロニーが落ちてくるよって予言して、で、
うん、
あの避難したおかげで助かった人たちがいたっていう設定で、
そうなんだ。
え、奇跡の子供って呼ばれてたんだけど、
はいはいはいはい、
ただそれをどの人が、その3人のうちどの子が言ったのかが明確じゃなくて、
はあ、
まあ、それリタだったんだけど、本当は言ったの
は
ね、
はいはい、
なんだけど、リタだってことが分かんなくて、
うん、
でそのヨナとミシェルも、
うんうん、
その奇跡の子供として、あの、
はいはいはい、
あの結構なんかチヤホヤされたっていう。
そうなんだ。チヤホヤされた挙句なんかもう空気みたいになっちゃってんじゃん。
そうそう。で、本物のニュータイプだったリタだけは、あのフェネックスっていうそのユニコーン3号機の実験で、フェネックスと一体化しても精神だけになっちゃったので、
あ、
で残されたヨナとミシェルが、なんか自分たちはニュータイプじゃないのに、いなくなったリタのそのおかげで、なんか、この地位を得てることに、すごい、罪悪感とかも抱きつつ、ただ、この地位は捨てられないので、っていうので生きてるって感じの人たちなので、だからめちゃくちゃ、なんか、屈折してるっていう感じ。
そうだね、屈折してるね。
うん、で、なんとか、で、ヨナはなんとかリタを取り戻したいって思って戦ってるっていう。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、
ミシェルは、そのリタのおかげで、結構裕福な、ところにもらわれていったんで、
うん、
だから自分がニュータイプじゃないってことは言えないっていう、
あ
っていう、なんかちょっとそういうの抱えちゃってる子なので、
はいはいはい、
っていうね、結構闇落ちしてる主人公たち
なるほど、
うん、なので、
うん、
なのでなんかいまいち感情移入もしにくく、
そうね、
やっぱゾルタンが目立っちゃうっていう、
そうだね、
感じなんですよ、ナラティブはね。
うん、
まあ面白いですよ、ナラティブは。あれはあれで完結してますし、
うん、
で、あのバナージとかも出てくるし、
あ、なるほど、
うん、いい感じに、
おお、
一回こうユニコーンでそのリタみたいな世界に行きかけて戻ってきた人だから、うん、
はいはいはいはい、
だそういうリタにこう心をずっと囚われてるヨナに対しても的確なアドバイスができるんだよね。
はいはいはい、はい、
うん。俺がそうだったからっていうので。
はあはあはあ、
いい先輩としてバナージも出てきますし。
へぇー。
なかなか、ナラティブは私結構面白かったですね、見てて。
うんうん、うん。
まあ、あの、ゾルタン
の
キャラが良すぎたのもあるんですけど、
うん、
作品としても面白かったですね。
へぇー。
という、まあ、 なので、うんうん、スパロボ30は引き続きもうちょっとで終わると思います。
終わる。
はい。
おー。
あ、そしてですね、なんと収録中にメールが来まして、
は
い、はい。有馬孝臣さんからいただきました。
ありがとうございます。
キッドさん、バグ姉さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
ドリキャスを発掘したっていう報告をいただいておりました。
はいはい。
前回で、それの報告ですね。
おお、やった。
帰宅してドリキャスをつなぎ、早速メールに挑戦しましたが、
はい。
すでにセガが用意したサーバーがなく、残念ながらメーラーは使用できませんでしたと。
ああ、うん、残念。
が、しかし、コントローラーには、花組メールと表示が、
うん。
ここでかなり胸躍りましたので、写真を添付いたしました
けど、
ね。
ああ、ありがとうございます。
メールに、はい、添付いただいてて、で、引っ越しのどざくさで未開封のまま20年くらい寝ていたドリキャスですが、これを、うん、当時これを購入した時の思いが蘇りましたということで。
お
ー。ありがとうございます。
わあ、ありがとうございます。ご報告。
いやー、確かにそうですね、花組メールって書いてありますね。で、ネットワークの設定がされていないか正しくありません。このまま電源をお切りになり、ドリームパスポートでネットワークの設定をしてくださいっていう。
ドリームパスポート
あー、なるほどね。
そうか、もう終了してたのか。
そっかそっか、ありがとうございますね。
ありがとうございます。
なるほど。
あ、
ドリームパスポート3、桜色のネットワークライフ。
お、
家庭のテレビで簡単快適にインターネットが楽しめます。
おお、うんうんうんうん。
リアルタイムで盛り上がれるライブコミュニケーション機能。
へ
え。E メールはもちろん、絵はがき感覚のビジュアルメール、ドリームフライヤーライトを収録。はいはい。全国のユーザーと対戦、ネットワークゲーム、ぐるぐる温泉プチを収録と書いてありますね。
へぇ。じゃあ、イラストとかが送れる感じだったのか。
ですかね。
なんか、スタンプっていうか。へぇ。
いやー、これはありがとうございます。なんか。
うん、ありがとう。貴重、貴重ですね。
とかもうサーバーがないんだね。見たことない
。うん、サーバーがない。
そうか。まあまあまあまあ。あ、で、この花組メール、キネマトロンっていうのは、
うんうん、はい。
スタンプや便箋などのビジュアル面での演出をお楽しみいただくには、メールの送り手受け取り人の両者に本ソフトが必要ですってことで、やっぱりポストペットみたいな感じなんだね。
なるほど、なるほど。
は
あ、はあはは
あ、なるほど、なるほど。
へえ。
いやー、これ使ってた方いるんですかね。
ねえ。でも画期的だよね。
まあ、ね、そうだね。うん。
え、3の時って、まあ、もちろんガラケー。
まあ、そう
だ
ね。
けど、うん、メール、写メとかはあった
んじゃない
か、写メは、写メぐらいはあったのか。
と思うけどね。
動画とかはなかったかもしれないけど。
うん。
ほー、すごいなぁ。
これは貴重なご報告ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、すごいね。こんなのがあったんですね。
ね、あったんだね。
本当にセガは早すぎましたかね、
うん、早いよ。
セガさんか、早い、早いよっていう。
そう。
カイさんも言っちゃうよね。
言っちゃう、言っちゃう。
いや、早
い。いや、今だったらな。
そうだね、今でしょっていう。
今だよね。
まさに。早すぎましたね。
うん、早すぎるよ。
まあでも本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー。あ、そしてね、なんとね、はい、私が日々見てきた、週に2回見てきた、おいしんぼの、YouTube のやつが、ついに最終話まで来てしまいまして、120何話、
それ最終回？
そうそう、究極の披露宴後編が今日見て、ね、田畑さんが結婚する回、家の結婚披露宴の回で、
はいはい、
そう、テレビ放送はここで終わってるんですよ。
お
ー、だからああ終わっちゃったーと思って。
もうそれは普通にさ、もうおしまいなわけ。普通におしまいっていうか。
うんうん。
別になんか親子 親子は仲悪いままってこと？
まあまあまあまあ、そうですね、その、至高の披露宴と究極の披露宴で、
うん、
2組のその、結婚のカップルで、
あ
の、
はいはいはい、
別日でやって、
うん、
最初に至高の方で、あの、うん、帝都新聞のゆかりのある人の結婚式やって、
うんうんうん、
で、究極の方が田畑さんとの披露宴やって、
うんうん、
で、両者引き分けで、うんうんうん、終わりっていう。
ほー。引き分けで終わり。
うん、なんか、両方とも素晴らしい披露宴だったから、なんか、勝敗を決めるなど無粋ですな、みたいなことをなんかみんな言い出して、
はいはいはい、
うん、じゃあ引き分けということで、みたいな感じで終わりまして。
はー。
いやー、まあまあまあ、だから、あ、で、最後に、
うん。
まあ、花村さんとそのご主人、せんべい屋のご主人も、こう、披露宴参加してたから、うんうん、
はいはい。
花村さん、ん？花村さんだ、あ、違う違う、そのせんべい屋の主人か。次は栗田さんの番ですね、みたいなこと言って、披露宴の。
はいはいはいはい。
って言ったら山岡が、ああ、じゃあ俺は呼ばないでね、みたいな、うん。披露宴とか別にそんな興味ないし、みたいなこと言って、で、花村さんがこの鈍感男を、うん、ボーンってぶん殴って、で、あ、せんべい屋の主人に、うん、あの、山岡が、うん、いやいや、あの、お宅の奥さんひどくないですかみたいなこと言って、いやいや、うんうん、我が妻ながらこれはあっぱれですよ、山岡さん、みたいなこと言って、終わるという。
終わり、ああ、うん、そういうことか。
っていう感じで、まあまあ、あの、そういう感じになるのかなって、栗田さんと山岡の、
うんうん、
こう、結ばれるのかなっていうのをちょっと、残して終わりっていう、う
ん
う
ん。なるほど。匂わせて終わりだ。
うんうん、うん。
へぇー。
っていう感じでしたね。いや
ー、
残念ですね。なんかね。
楽しみだったのに。
まあ、いろいろその、公式がね、まあ、貝原雄山登場シーンまとめとかいろいろやってくれてるので。
そうだよ。それは良かったね。
うん。まあ、まだまだ、うん、あの、岡星登場シーンもありましたし、ね。まあ、まあ今後もなんかそういう感じでやっていくのかもしれないですけど。
ああ、なるほど。面白い。
うん。
まあ、ただ企画やってくれる。
全部消化しちゃったんでね、もう。
そうね。
いやー、本当に残念だなっていう。
まあ、次何か、ね。
そうだね。
また新しく見つかるかもしれん。
今、まあ、まあ、笑うセールスマンは順調に、
うん、うん、
見てるんですけど。まあ、これもでも、もう半分ぐらい多分来ちゃってるんで。
うんうん。
いや、まあ面白いですけど、うん、まあこれももうすぐ多分、
うんうん、
もうしばらく終わってしまうので ね、
うね、
うん、あとね、39とかもやってんだよね、1話ずつ。
あ、そうなんだ。
週1であの、そのチャンネル、公式のチャンネルで。
あー、ちょっと、でもな、ちょっと悲しい気持ちになっちゃうからな。
いや、もう39やばいね。
辛い、
も
う辛いからさ。
深すぎる。深すぎるんですよ。
深すぎる。哲学みたいなことを言ってくるからさ、
そう、
もうちょっと気楽に見れるやつがいいな。
うん。うん、39この前見た蛍の街っていう話があって、
うん、
なんか全身がこうピカピカ光る人がいる星で、
あれ上層階に住んでる金持ちが金色塗れるやつだ。
そうそうそう、なんか金色に全身光ってるやつは、
う
ん、
そうそう。
あの、上流階級でって、うん。で、なんか、まだらに、ブチに光ってる女の子に会って、
うん、
で、私は、その、こう、ブチは一番この星だと見にくいから、最下層の階級で、みたいな、
うん。
で、その子、アニメーターを目指してて、
うん、
その、台本を哲郎に買ってください、みたいなこと言って、
うんうん、
で、哲郎は買ってあげるんだけど、
うん、
ただ、アニメ化するときに台本は、あ、台本っていうか、絵コンテかな、
うんうん、
必要だろうとか言って、あの、うん、それを買ったんだけど返してあげて、
うんうん、
で、その映画が完成した時に、その、あの、絵コンテ改めてもらうよ、みたいな感じで、
うん、
で、その星去っていくんだけど、
うん、
で、最後のナレーションがさ、
うん、
その後、この少女が作ったアニメーションは、銀河の劇場で、至るところで上映された、みたいな。で、その、うん、最初に、私の友人の星野哲郎くんに捧げるっていう、うん、あの一文が入っていたと、
うん、
ただその映画を哲郎が見たかどうかはわからないみたいな感じ、うん、 っていうナレーションっていうね。いや、やっぱね、なんか、
ね、そうなんだよね。
見た後スーンっていう感じの、ね、
あ上映されたんだ。あーでも、あーそうか。
スーンっていう感じに毎回なるので。
そう、だいたいスーンだよね。あスーン。
なんで気軽に見れないんですよね。
そうなんですよ。やっぱただただ楽しく、なんか何にも考えずに、ね、やっぱり美味しんぼとか見れるから。
う
ん、
そうね。
うん。
そうね。39ちょっと重いなって。
ちょっと重いよね。寝る前とかちょっと重いかなっていう。うん。うん、
いや、ナレーションが毎回すげえ深いんだよね、最後のやつがね。うん、なので、まあまあ、ちょっと、39はぼちぼち見てますけど。そうです
よ。39はぼちぼち見て。今日は大丈夫っていう時にこう見て、うん、っていうね、うん、
なのでですね、というところ利用時間になりましたのでね、
はい、
この辺り締めたいと思いますが、
はい、
いつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ。